昨日のこと話す前に、いつから浮気してるかとか、なんで浮気なんてし始めたのかとか、話した方がいいよね。単刀直入に言います。私、あなたとのセックスに満足できませんでした。初めてした時からずっと。それは気持ちよさって意味でもそうだし、回数もそう。知っての通り、私、君と初めてするまで処女だったし、エッチなこと全然知らなかったんだけど、付き合い始めてからね、自分が性欲強いって気づいたの。ちょっと恥ずかしい話なんだけど、付き合い始めてから、そういう知識も少しはつけなきゃなって思って、スマホでそういうの調べるようになったの。そしたら、もうすっごくのめり込んじゃって、いっぱいエッチなこと覚えたし、オナニーも毎日するようになって、君とのエッチにも期待してたの。初めのうちはね、うまくいかなくても、最初はそういうものかなって思えたけど、何回しても満足できなくて。でもね、ずっと我慢してたんだよ。だけど、全然うまくいかないし、それどころか、最近はレス気味だったでしょ？だからね、悪いことだって分かってたけど、君のスマホ、こっそり見ちゃったの。検索履歴とか、そういうの。もしかしたら、私が君の好みに合わせられてないのかもって思って、君の性癖、探ろうとしたの。ごめんね、勝手なことして。でもさ、それを見た時の私の気持ち、わかる？私ね、我慢してるのがバカバカしくなっちゃって、次の週末にはマッチングアプリでいい人探して、ホテルでセックスしてた。それがね、だいたい半年ぐらい前のこと。分かってくれた？私がなんで浮気なんてしたのか。本当はね、浮気のこと、もっと早く言うつもりだったんだ。浮気なんてする前に、エッチのこと、二人で相談するべきだったなって後悔して。何より、私の気持ち、知ってほしかったし。でも、なかなか言い出せなくて、ずるずると来ちゃってさ。それに、彼とのエッチ、すごく良かったから。それでね、今日、君に浮気のことを伝える決心をしたのには、理由があるの。その理由なんだけど、その前に、私の寝取られ報告、聞いてほしいな、なんて。聞いてくれたら、全部わかってくれると思うから。ね。それに、君もさ、聞きたくて聞きたくて、しょうがないんでしょ？私がしてきた、セックスの話。本当はちゃんと、ごめんなさい、するつもりだったんだけど。 もういいよね。興奮してるのバレバレ。やっぱり好きなんだ、こういうの。それじゃあ、この一日、私が何してたか話すね。シコシコしたくなっちゃったら、してもいいからね。昨日君と話してる時に、友達から連絡が来たって言ったでしょ？もちろんそれは嘘。あの時連絡してきたのは、浮気相手の男の人。でも、一ヶ月ぶりに会うっていうのは、ほんと。久々だったから、どうしても行きたくなっちゃって。それで、彼にはね、だいたいいつも、ホテルか家に呼び出されるの。会ったばかりの頃は、待ち合わせして、ご飯食べに行くこともあったけど、最近はそういうのもなくて。昨日も、あの人の家に来るように言われたの。あの後すぐ、彼の家に向かって、30分くらいで彼のマンションに着いたんだけど、部屋に入ったらいつもと様子が違って、もともと知り合ったのが、やりもくって感じの出会い系でさ、お互いそのつもりだし、普段だったら雑談もそこそこに、すぐにベッドまで連れ込まれて始まっちゃうんだけど、昨日は、なんだかすごく優しくしてくれてね、久しぶりだね、みたいな感じで迎えられて、手を引かれて、リビングまで連れて行かれて。確かに会うのは1ヶ月ぶりぐらいだったけど、今までそんなのなかったし、まるで恋人扱いって感じで、ソファーに2人で座って普通の雑談したりして。だからどうしたのって聞いたんだけど、久々に会えて嬉しいからみたいな。絶対嘘だって分かってたんだけど、ちょっと嬉しくてにやけちゃったりして。彼はね、私が恋愛経験少ないこととか、エッチの経験も少ないことをちゃんと分かってるの。別に私から話したわけじゃないんだけどさ、経験豊富な人からしたらバレバレみたい。だから時々優しくしたりして、私のこと弄ぶの。私も分かってるんだけどさ、たまに彼のこと本気にしちゃいそうになる。ちょろすぎるかな、私。でも、君も悪いんだよ。彼氏なのに、しっかりしてくれないから。他の男に捕まっちゃうんだからね。それでね、しばらく話してるうちに、やっぱり、だんだんエッチな話題になってきて、最近彼氏とはしたのか？とか聞かれて、言おうか迷ったんだけど、結局正直に、前にした時から誰ともしてないよって答えたの。そしたら、腰に手を回されて、抱き寄せられて、それじゃあ止まってるの？って。だから、うんって答えちゃった。それで、ここおいでって、彼が膝をポンポンってしたから、彼の膝の上にまたがって、恥ずかしい格好で、彼に体を預けたの。
彼、やっぱり私を散らすつもりみたいで。ねえ、早くしようって甘えた声で私がアピールしても、無視して服の上からお腹とか太ももとか際どいところを撫で回してくるばっかり。じれったくて頭おかしくなっちゃうかと思った。でもね、そうやって散らされてるだけで、体が勝手に気持ちいいこと思い出しちゃう。私、彼ともう何回もしてるの。それにね、すっごくうまいんだよ、あの人。初めて会った時にね、知らない生き方いっぱい覚え込まされて、それが忘れられなくて、すぐに私の方からもう一回してくださいって連絡したぐらい。
そうやってやりまくってたら彼に飽きられちゃって、一ヶ月も放置されたんだけど。だからね、久しぶりでも彼の手の感触で彼としたセックス思い出しちゃう。
例えば脇腹をつかまれると、そこをつかまれながらガンガン疲れた時のことを思い出して、あそこがキュンキュンしちゃう。今もこうやって話してるだけであそこが薄いてくるの。
私、君の知らないところで淫乱女に開発されちゃった。悔しい？じゃあなんでそんなに固くしてるのかな。絶対さっきより大きくなってる。浮気してた私が言うのもおかしいけど、最低な性癖だよね。彼女寝取られて興奮するなんて。私も君の寝取られ性癖知ってたら、もっと早く君のチンポなんて見限って他の人とやりまくってたのに。私、ずっと我慢してたんだよ。彼はね、本当に初めての浮気相手なの。君からしたら人数なんて関係ないかもしれないけど、私ね、君とのセックスでも気持ちよくなれるようにエッチなこといっぱい勉強したし、君のチンポにいくら幻滅させられても他にたくさん好きなところ探して。だからね、付き合いたての頃よりずっと君のこと大好き。なのに君は私が寝取られる妄想してシコシコしてたんだよね。クソ雑魚チンポのくせに彼女を気持ちよくしてあげる努力もしないで、一人で寝取られ妄想オナニー。だからこれはね、君への罰。
君への気持ちと性欲でぐちゃぐちゃになりながら、ただのやりもく男に生かされまくった私の気持ち、君にも味わわせてあげる。
彼のじらしが始まって20分ぐらいしたらね、もうトロッとろに溶かされて、自分でもわかるくらい下着もぐしょぐしょ、だんだん甘い感覚が奥からこみ上げてきて、頭がぼーっとしてきたの。
もどかしくて腰をへこへこしたら、お尻に彼のおちんぽが膨らむ感触伝わってきて、それ感じたら また奥からゾワゾワってきちゃって、やばいやばいってうずかせてるお腹を彼がまた優しくさすって、鼻息しそうになってきて、でも行くのは我慢。彼にね、俺といるときはチンポ以外で行くなって言われてるの。チンポ以外で行くとお仕置きされちゃうんだよ。何のことか気になる？気になるんだ。大丈夫、後でちゃんと教えてあげる。だって私、昨日いっぱいお仕置きされちゃったから。彼もね、私が行きそうになったのに気づいてお腹をいっぱい締めてきたの。大概ポルチオって言うんだっけ。外から気持ちいいところをなぶられて簡単に生かされそうになる。ねえ、もう我慢無理、早くセックスしようってこびたメス声でセックス懇願して、でも全然許してくれない。そうやっていじめられてるうちに大事なことを思い出したの。私はね、彼の彼女でもなければ浮気相手でもなくて、ただの性奴隷。彼にとってはただの性処理の道具。久々に会って優しく恋人扱いしてもらったから勘違いしちゃったみたい。なんか思い出すと変な感じ。散々そういう風に調教されてたのにさ、彼と愛情たっぷりのセックスしたいって思っちゃったんだよ。
私、本当は体だけじゃなくて心まで奪われちゃってるのかもね。
でもね、そんな甘いセックス彼がさせてくれるわけないから、ごめんなさい、許してください。もうおまんこ我慢できないから、おちんぽ恵んでください、行かせてくださいって必死にお願いしたの。
そしたら、勘違いするなよ、お前はただのオナホだからなって、やっと手を離して膝から下ろしてくれたの。
ねえ、ちょっとびっくりしちゃったよね。彼と会うまで気づかなかったんだけど、私相当なド M みたい。彼といつもしてるのは普通の浮気セックスじゃなくて、彼に一方的に侵される服従セックス、オナホみたいに扱われるセックスしかさせてもらえないの。だからね、必死にお願いしたのに、まだ許してくれてなかったみたいで、シャワー浴びてくるから寝室で反省して待ってろって。 私、彼にお願い事するときとか、気に障るようなことしちゃったときに、いつもさせられてることがあって、
全裸で土下座。
彼にごめんなさいの気持ちと服従心をアピールする、マゾにしかできない下品で最低なポーズ。寝室に入ったらすぐに服を脱いで綺麗に畳んで、ぐしょぐしょになった下着は汚れたクロッチのところがよく見えるようにして、あ、そうそう、それとコンドーム、ちゃんと彼とのセックス用に買った君のより2つぐらい大きいサイズのコンドームの箱を
指先で差し出して、マゾメストゲザの完成。最初に、彼が優しくしてくれたって話をしたから、君も勘違いしてたかもしれないけど、本当は、そのぐらいひどい扱いされてるの。セックスするためだけの、服従関係。それでも、大好きな君とするセックスより、彼とのセックスが大好き。だからね、どんなにひどいことされても、嬉しい、気持ちいいって感じちゃう。多分私、君が思ってるより、よっぽど重症だよ。もう、取り返しつかないくらい。
それで、彼が戻ってくるまでの間、ずーっと頭を床にこすりつけて、服従のポーズ。そう、ずーっと土下座。寝室の扉に向かって、ずーっと。バカみたいでしょ？こんなの恥ずかしくて、寝取られマゾの変態にしか言えない。
そうやってね、彼が戻ってくるまでの間、甘いマゾ欲で脳みそドロドロになる感覚に浸ってたの。それだけですっごく気持ちよくて、脳息しちゃいそうなくらい。全身じーんと気持ちよくなって、裸なのにポカポカしてきて。時間が経つほど、期待感でどんどん興奮してくる。床がお汁でびしょびしょになっちゃった。それでね、彼が脱衣所を出て、こっちに向かってくる足音が聞こえたとき、やばってなったの。足音が近づいてくるのと一緒に、どんどん気持ちいいのが押し寄せてきて、この情けなくて恥ずかしい姿を、彼に見てもらえるんだって思うと、気持ちよすぎて、ドアが開いた瞬間、絶対抗えない波が来たの。
だからね、もういいやって。今日はご主人様の言いつけ守れないダメなところを見てもらって、いっぱいお仕置きしてもらおうって。
土下座してるとこ見られただけで言っちゃった。
ごめんなさい、ごめんなさいって言いながら、お仕置きセックス期待して、もっと悪夢深くなって行くの止まんない。彼は私の頭を踏みつけて、何勝手に言ってるんだって言うから、情けなーく床にまんじろうを漏らししながら、ごめんなさい、ごめんなさいって、自分じゃよくわかんなかったけど、1分ぐらいかな。
謝罪役目で幸せ行きしっぱなし。自分の弱さ自覚させられながら、屈服感に浸る悪目。
あのね、普通の性感帯じゃなくて、脳みそで決める悪夢って、死ぬほど幸せなの。脳が性感帯になったみたいに気持ちよくて、全身幸福感で満たされて、行くたびにもっと欲しくなる。行ったらお仕置きって分かってるのに、ずーっと深い気。もう甘いのじゃなくて、本気悪夢。彼にお仕置きされるの、昨日が初めてだったんだよ。だからもう、期待と不安で頭ぐちゃぐちゃ。
うん、
しばらくして、
行くの収まってきたら、彼が私をベッドに転がして、マンコ差し出せって言うの。私は足を開いて、私のおマンコ、お仕置きしてくださいって、おちんぽこんが。彼は私に覆いかぶさって、おマンコの入り口に生チンポあてがって、奥まで突き刺す準備して。え？ゴム？つけてもらえるわけないでしょ。
ご主人様の言いつけ守れないダメな浮気おマンコには生飴生中出しのお仕置きだよ。生なんて君ともしたことないのにね。私も生だけは絶対ダメだって今までずっと我慢してたの。でも、もういいかなって。本当はね、彼と生ハメずっとしたかったの。彼の太くて硬くて彼の高いおちんぽ。生ハメしたら気持ちいいに決まってる。もうなんていうか、理性の限界って感じ。いつまで経っても気持ちよくしてくれない彼氏なんかより、気持ちよくしてくれる生チンポの方が大事だもん。生まれて初めての生セックス、彼のおチンポに捧げちゃった。一発目のピストンでね。一番。
彼と出会ってから一月くらい経った時に初めてお仕置きの話されたの。彼のセックスがだんだん容赦なくなってきて、私が魔女女なんだって自覚させられた頃に、このチンポ以外で言ったら生で入れて死ぬまで破滅つぶすって。だから今日はいつもよりももっと長い時間を犯され続けて、本当に生き死んじゃうんじゃないかって思った。
そんなこと考えてる間にも、何回も子宮潰されて、おまんこゾリゾリこすり上げられて、ずーっと降りてこられない。無理無理、死ぬ死ぬ死ぬって言いながら、ずーっと生きっぱなし。引かされまくって、頭バカになっちゃって、
だんだん気持ちよすぎて辛いとか苦しいって感じもしなくなって、幸せな気持ちでいっぱい。お仕置きセックスで私のこと壊してください。大きいチンポで破滅潰してください。死ぬまで犯してくださいってお願いしちゃった。気づいたんだけどね、私大好きな君のことを裏切って快楽に溺れるセックスするの大好きなの。気持ちよすぎて涙が出てくるぐらい浮気セックス大好き。彼のおちんぽに屈服して浮気まんこに落ちてく背徳感がたまんなく気持ちいいの。大好きな恋人がいるおかげでそれだけ気持ちよくなれるんだよ。君も私じゃなくて他の男に侵されてる私のことが大好きなんでしょ。私たちお似合いのマゾカップルだね。しばらくしたらね、彼の大きい気筒がもっと膨らんで射精の準備始めて、気持ちよすぎて忘れてた今から仲出しされるってことを思い出したの。初めての膣内射精、私彼氏以外の男に仲出しされちゃうんだって想像したら脳汁ドバドバ溢れ出して脳みそ快楽漬け、生殖本能むき出しになって引きっぱなしのおまんこがもっと閉まって、クソザコまんこが生意気に精液絞り取ろうとしちゃう。今まで感じたことないぐらいおまんこゾクゾクしてすごい悪夢来ちゃう。心臓の鼓動も怖いぐらい速くなってくる。おまんここすられるたびに切ない快感に襲われて、その切なさが全身に広がってきて涙が溢れて止まらないのに、幸せすぎてたまんない。彼のストロークが少し長くなって奥にツンツンってチンポを押し付けてきたら射精が近い合図。あ、これ射精の時のピストンだって分かったら意識が遠くなってきて、もう悪夢来ちゃうかも、射精される前に言っちゃうって思ったの。そしたら急にね、彼のチンポがトクトクっておまんこの中で跳ねて、気筒を子宮にこすりつけながら熱々の精液をビューピューって子宮に注ぎ始めたの。私一瞬何が起こったか分からなくて、ちょっと経ってから射精されてるって頭が理解したの。そしたらその瞬間、頭の中がすっごい快感で満たされて、それまで感じてた悪夢の何倍も何十倍も強い快楽の波が押し寄せて、息もできないくらいの強烈な悪夢。熱い精液で子宮レイプされてる、強いオスの精子に蹂躙されるって、メスとしての喜び全身で噛みしめてると脳内麻薬がドピドピューって射精するみたいに溢れ出してきて、脳も子宮も深い快楽で溺れて何度も何度も絶頂しちゃう。 彼の長い射精が終わっても悪夢止まんない。今まで感じた快感を全部足しても足りないくらいの幸福感でずーっと言ってるの。本当に一生このまま終わらないんじゃないかと思うぐらい思い出しただけで言っちゃいそう。これが
私が味わった彼のお仕置き。
人生初の生ハメ生中だし、今までした中でも一番気持ちよかったセックス。
彼のこと羨ましくなっちゃうでしょ。君の素人じゃ絶対できないもんね。他人の女に快楽刻みつけながら容赦なく中出しなんて。
ねえ、君も私とセックスしたい？このお腹の中、まだ彼の強い精子が残ってるよ。早く君の精子で上書きしないと、彼の子供はらんじゃう。
でもだーめ。だって、まだ全部話し終わってないから。
当たり前でしょ？
そんな強いオスとのセックスが一回で終わるはずないじゃん。もしかしてもう聞きたくない？彼とのセックスまだ始まったばっかりなんだけどな。
これまだ昨日の夕方ぐらいの話だよ。
これで終わりならこんな汗だくでメスの匂いムンムンにして帰ってくるわけないでしょ。それにほら、さっき言ったよね。これは、私のこと気持ちよくしてあげられない、情けない彼氏への罰だって。君の心がぐっちゃぐちゃに壊れるまで、気持ちいい浮気セックスの話、してあげる。
私、仲出しされた後、気持ちよすぎて、軽く意識飛んじゃってたみたいで、彼に何へばってんだよってビンタされて、目を覚ました瞬間チンポをズルって引き抜かれたの。言ったばっかりの一番敏感になってるおまんこにまたあの刺激。
脳みそぐちゃぐちゃになるまでいじめまくった G スポットを射精したての膨れ上がった気筒で引っかかれて、また頭焼き切れるような刺激。意識取り戻したばっかりなのに、また快感で脳みそ持ってかれて頭飛んじゃった。でもまたすぐに始まって、今度は私の体をうつ伏せに転がしてから腕を掴んで無理やり体を引き上げてバックでガン突き。さっきの体勢より奥への刺激がすごくてね、奥疲れるたびに子宮で感じた快感が背骨を伝って脳まで直接届く感じがしたの。なんか本当、脳を直接チンポで侵されてるみたいで、頭の中の気持ちいいところをドチュドチュされてるみたいな。もう途中から何個で言ってるのか脳息してるのか本当に分かんなくなってきて、っていうかもうずっと全部言ってて、まさに全身性感帯って感じ。何されても気持ちよくなっちゃってた。手が肌に触れただけで体が震えて、お尻叩かれたりなんかしたら、おまんこ揺すられるみたいでガクガクしちゃう。そんな状態だから、私の体勢も崩れてきて、いつの間にか、寝バックみたいな体位になってたの。 それがまた、やばくて、すっごい深いところまで入っちゃうのはもちろんなんだけどね。汗と汗液でべちゃべちゃになってる私のお尻にねっとり腰を押し付けられて、なんていうか、めちゃくちゃセックスしてるって感じがして興奮するの。
こんな言い方じゃ伝わらないかな。
そんなぐちょぐちょおまんことセックスしたことないもんね。とにかく
めちゃくちゃ興奮して生殖本能を刺激されまくって、彼の赤ちゃん腹見たくなっちゃったってこと。
おおって、お腹から無理やり押し出されるみたいな声で泣き叫びながら、早く出して濃厚ザーメンで赤ちゃん孕ませてって、孕ませこんがバックでするみたいな激しいピストンじゃなくて、ねっとり子宮こねくり回すみたいなエロい動きでボルチを息しまくって完全にメス落ち、気づいたらまた彼の気筒がパンパンに膨れて射精の準備万端になってきて、意識飛ばしたらまた怒られちゃうから、今度はちゃんと精液受け止める覚悟してたんだけど、おちんぽがトクンってなった瞬間、さっきの生き方を思い出して一瞬で頭真っ白になる深い息、子宮にべったりちんぽくっつけながら射精されて、強いオスの精子注がれる喜び全身で感じながら、あああって絶叫悪夢。
私途中からずっと叫びっぱなしだったから、ご近所さんに、ああやばいセックスしてるやつらいるってバレちゃってるかも。君にも聞かせてあげたかったな、私の息声。今度録音してきてあげよっか。
他の人には恥ずかしすぎて絶対に聞かせられないような下品で動物みたいな声。そんなの聞かせたら君声だけで射精しそう。絶対君の脳みそ壊れちゃうね。
てか、もう壊れちゃった？悲しくて悔しいのに彼女寝取られるのは気持ちよすぎるもんね。大丈夫だよ、私も彼のチンポで壊されちゃったから。お揃いだね。
それから2回目の射精の後もまだセックスは続いたの。また悪夢しながら気絶してた私のお尻を叩いて無理やり起こしたら、今度はタッチバック。足がくがくでまともに立てない私を物みたいに扱って、本当に彼のおなほにされちゃった。はあ、でもそのあたりからほとんど記憶ないや。覚えてるのはとにかく気持ちよかったってことだけ。完全に意識失うまではめつぶされて、気づいたらもう朝だったんだよ。目が覚めたら彼が隣で寝てて、彼はもうシャワーは浴びてたみたいなんだけど、私は裸で汗でベトベトのまま。だから一回シャワー浴びに行ったんだけど、シャワー浴びてる最中おまんこからタラタラ白いのが溢れてきてさ、やっぱりあの後もいっぱい仲出しされちゃったんだと思う。もう妊娠しちゃってるかもね、私。それでシャワー浴び終えてからまた部屋に戻ったんだけど、戻ったら部屋がすごいムワッとしてることに気づいたの。汗の匂いと精液の匂いといろいろ混ざったいやらしい匂いがしてて、その匂い嗅いだ瞬間、自分がどれだけヤバいセックスしてたのか思い出して、自覚してまたムラムラしてきちゃってさ、気づいたら彼のチンポ舐めてた。このチンポにめちゃくちゃにされたんだって実感して、フェラしてるだけでめちゃくちゃ気持ちよかった。しばらく舐めてたら彼が目覚まして、何してんだよって、またお仕置き。それから ご飯食べた時間以外はずーっとセックス。ついさっきまで彼としてたの。今話したみたいなセックスもほんの1時間ぐらい前までずーっと。だからこんなに汗だくで足ガクガクさせながら帰ってきたんだよ。ねえねえ、私とセックスしたい？彼の使用済みおまんこじゃ嫌かな。でも今私と生ハメセックスしないと彼の性液で本当にはらんじゃうよ。もしかしてもう私の寝取られ報告で性液枯れちゃったかな。ああ、セックスできないんじゃ精子上書きできないね。もし本当にそうなったら一生自分のチンポの弱さ恨むことになるね。なに？無理やりチンポ立たせてセックスする？無理しなくても大丈夫だよ。安心して。どっちにしろ、もう私、君とセックスできないから。
ああ、違うの。君としても気持ちよくないからしてあげないとかじゃないんだよ。本当はしてあげたいし、君の性液欲しいんだけど。私、彼専用オナホにされちゃったから。まだはっきり言ってなかったよね。なんで君にこのこと話すって決めたか。見せてあげよっか。見たらもっと壊れちゃうかもだけど。ほら、これ見て。スカートの中。これ、何かわかる？これね、低層体っていうの。自分の女を絶対に他の男とセックスさせないための道具。いろんな種類があるらしいんだけど、ほら、ずっとつけていられるようにおしっこするための穴があったりしてって。そんなのどうでもいいか。これ鍵がついてて、鍵がないと絶対に外せないの。もちろん鍵は彼が持ってるから、彼の許可がないと絶対にセックスできない。それどころかホナニーもまともにできない。
今日は君にもう私とはセックスできないってこと伝えたくてこの話したの。ごめんね、私本当に彼のものになっちゃった。ねえ、こんなやりもくちんぽに落ちるような魔女女嫌いになっちゃったよね。もう別れる？私はできればまだ君と付き合っていたいんだけど、恋人でいてくれたらこれからも。
浮気してあげるよ。どうする？